こんにちは。
私はその昔旅をして、それまで縦社会ではなく横のつながりに感銘を受けた。それを今形にしているゲストハウス遊び心オーナージャケンです。
私は博多店 B&C 額縁のママになります、わーちゃんです。よろしくお願いします。
さあ、このラジオ放送、
はい、
なんと今回で3回目
3回目でしたっけ。
いや、実は皆さん、はい、幻の2回目がありまして、
はいはい
はい、実は今本当に皆さんの多くの応援のおかげで、クラウドファンディング、この収録日3月2日なんですけど、うんうん、もう 84% まで来させていただいて、
はい、本当に、
はいはい、
ありがとうございます。
はい、実はそのもう第2回目というのはクラウドファンディングのページにだけ今出てますので、
はい、
よかったらぜひ見てほしいなと、
はいはい、
でもしよかったら皆さんの応援があれば達成するかもしれないという。
そうですね、
はい、ぜひご協力もお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は第3回目、
はい、
すごいんですよ。
なんとも
うゲストハウス好きな皆さんはこの名前を聞くとビビッとくると思います。は
い、絶対聞いたことありますね。
はい、ご紹介お願いします。
はい、南知多ほどほどのコッスーさんです。
お願いします。お願いします。コッスーです。
そして、名古屋町からザ・スナフキンズの大輝さんです。
お願いします。
あ、大輝です。よろしくお願いします。
今日はですね、実はこれ生放送ということで現場にいろんな方がこう来られてるわけです。選ばれた865名の方に、はい、
見えますね、アリーナが見えますね、
はい、遠くまで見てます。まあ、太宰府店に今日来てもらったということでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
収録台本一発もうすべて今日アドリブでいきたいと思いますけど、よろしくお願いします、
はい、お願いします。はい、
まずですね、お二方それぞれちょっと自己紹介がてらどんなゲストかをお願いします。
はい、私愛知県の知多半島の先っちょで南知多ゲストハウスほどほどという宿をやっておりますコスです。うちの宿は、漁師町の、中にポツンとある宿になってます。海が好きな人は近くをサイクリングしてもらったり、まあ、一緒に、お魚市場で買ったお魚を調理して食べたり、まあ、そんなことができるのんびりした宿になってます。
ありがとうございます。海にある宿ほどほどです。では、お願いします。
ザ・スナフキンズはですね、ほどほどとは違って里山にあるゲストハウスで、まあ、公共交通機関が全然発展してないんで、なかなか足がない人には来るのが困難なところにあるんですけど、まあ、チャリダだったり、バイカーだったりヒッチハイクで人が来ます。まあ、ウッドデッキが特徴で、まあ、里山を望みながら、まあのんびりしてもらうような宿です。
はい、ありがとうございます。はい、実は今回ですね、スペシャルのお二人に来てもらった理由は、まあ、今回この放送を3回目と言いましたけど、今全国にどんどん増えてるじゃないですか、ゲストハウスってね。
はい、
そうですね。で、やり始める実はきっかけっていうのがやっぱり皆さんそれぞれあると思うんですけど、
はい、
今じゃあ何年目でなぜやり始めたかをお願いします。
はい、私ほどほどですけども、開業して今年の5月で丸4年になります。はい、あっという間です。
あっという間ですね。
はい、なぜゲストハウスやりたかったかっていうのですけども、僕旅が好きなんですよ。昔ちょっと躁鬱病になってニートになったこともあったんですけど、旅だけはしてまして、食べに行って寝込んで食べに行って寝込んでみたいなことをしてたので、まあ、旅に関わる仕事ずっとしたいなと思ってて、まあ、いろいろあって始めたっていう感じですかね。
はい、旅が好きでその延長でもう自分がそれを迎える側をやろうということですね。
そうですね。
はい、ご夫婦で今もされているというほどほどさんです。
はい、
ありがとうございます。じゃあスナフキンズさんどうでしょう。
スナフキンズを始めて今年の9月で7年目になります。宿を始めようと思ったのは、まあ、僕が関西人なんですけど、九州に仕事でサラリーマンで来てて九州好きになったんですけど、まあ、関西人から見る九州の良さと現地の人から見る九州の良さのギャップを感じてて、まあ、僕なりの九州の良さを伝えたいと思った時に、まあ、それが一番伝えられるのが宿かなと思ってゲストハウスを始めました。
なるほどですね。はい、7年っていうことは、はい、結構もうこの業界ではもうフル株に今なっていると。
そうですね、一番最初僕がやった時には本当にほとんどゲストハウスというのはなくて、まあ、参考にするところもなかったんですけど、僕がやった時と同じぐらいに多分第一期のポツポツと全国にも
でき始めたぐらいですね。だから結構今ゲストハウスって手軽になってきましたけど、これ本当数年5年以内の話で、うん、7年前ってあまりなかった。
なかったです、
ね。そういう意味では今環境整ってきたらすごく良くなってきたわけですね。うんうん、で、まあ、多分皆さんとこれいろんな相談も来ると思うんですよ。いろいろやりたいとか、はい、でその人たちに多分聞きたいこと、多分それがお二人のところに今日来てもらったらそこまさに理由なんですけど、どこでやるのか、どんな物件でやるのかって結構みんな考えると思うんですよ。なぜじゃあ名古屋町だったのかって、これすごいみんなが切り替えるというのが、ちょっと先に言っときますけど、スナフキンズさんのもう僕を筆頭にうちのさんもみんな大ファンで行かしてもらうんですけど、つまり便利だから行くとか 安いからじゃないんですよね。そこに行く砂吹きの目的、これほどほどさんも一緒で、名古屋から離れてますと。だけどそこに行きたいからほどほど参りというんですけど、行くということが生まれてるわけです。それってすごいことだなと思うんですけど、それどうしてでしょうか。名古屋町でやっぱいろいろあるわけです。
他に、はいはいはい、
山も里山も田舎も、なぜそこ名古屋町だったのか。
なぜ名古屋町ですからね。はい、なんですかね。ちょっと待ってください、ね。
やっぱりフィーリングかなんかこう。
フィーリングですね。はい、フィーリングですね。
で、
はい、
フィーリングですね。どうですか、その。
そうですね。あんまり集客とかってことは考えてなかったんですよ。うん、僕たちが暮らしたい場所を探すことが先で、暮らしたい場所の中でこうどう小さななりわいを立てて生活できるかっていうことを考えたらゲストハウスだったんですよ。
なるほど。
なのでまあ田舎暮らししたくて、うちの奥さんは海がとにかく大好きなので、まあ、それで場所を探してたら、まあ、ご両親、うちの奥さんのご両親の移住先が今の南知多という場所で、行ってみたらすごいいいところだったので、まあ、まずここに暮らしたいというのがあってからのゲストハウスでしたね。
なるほどね。
はい、
実際じゃあオープンして今ほどほどさんが丸4年、はい、どうですか、それは最初やる前と今やってみて。
そうですね、非常に面白いですね、うん、やっぱり田舎なので最初は本当にお客さん来るのかっていう、ゲストさん来るのかと思ったんですけども、うんうんうん、まあ、今の時代本当にどんな不便な場所にあってもそこが面白いっていう評判が立つと、いろんな方来てくださいますので、なので多分うちに来るゲストさんって知多半島に用事があってうちに泊まる人よりも、うちに来たいから知多半島初めてですっていう人の方が多いと思うんですよ、
うん、やっぱりそういう流れなんですね。今までは宿って何かこうビジネス観光そこに行くよりも地域を見て、そしてまあ宿を探すという順番だったのが、今の話は宿があるからそこに行くという逆になってる時代、それをこのゲストハウスで体現されてるわけです。
そうです。
これどうですか、辻さんとこは。
そう思いますね。だから宿から宿へ旅する文化が日本に出来上がりつつあるんじゃないかなっていうのがやっぱりありますね。多分名古屋町なんかもスナーキンズがなかったら来てない人がうちのゲストの9割はそうじゃないかな
って思うんです
よね。そうです、はい、
いやそこですよね。つまりこれ面白いなと思ったのは、もうだいぶ心の豊かさって言われて結構長くなってきましたけど、それじゃあ具体的に心の豊かさって何だろうと、ものじゃないものって考えたら、この宿のツールを使ってお二方されてる宿はまさにそこが自然体に。で、すごいなと思うことは、ほどほどさんもスラッキーさんも地域に根ざされてるっていうところですね。例えば辻さんとかだったら農家さんとかすごい仲良かったりとか。
あ、そうですね、うん、そうですね、いちご農家さんとかとも仲良くさせてもらってるんですけど、まあ、みんなで苗植えてその後宴まで参加してっていう感じ で、 お米も隣の大工さんが作るお米を分けて、まあ、譲ってもらってっていう感じでやってますね、
うん、これをなんかバンバンわざとこうやってるんですよじゃなくて、自然体にされてるのがすごい伝わってくる。
そうですね、まあ、そうですね、まあ、住むならその地域にまあ溶け込むのがまあ第一条件だと思ってましたんで、うん、まあ、そこはまあ宿やるにしろ何するにしろ、まあ、移住するならそれは絶対条件かなっていうのは。
なるほどね。これ聞いてる人います。これビビビッと見たと思います。そう、物件地域の前にその地域の人たちとの関わりをどうやって自分が、はいはい、楽しめるかっていうところポイントですね。
そうですね。
これほどほどさんについてはどうですか。今そのやってることですよね。
そうですね。半年間自然農で今田んぼを借りして田んぼやってるんですけども。旅人さんも参加してもらうんですけど、ほとんど地元の人が手伝ってくれるんですよ、
うん、なるほど。
僕らはもうそういう田舎暮らしをしたいっていうのが先にあって、まあ、そこに旅人さんを楽しく巻き込んでいくっていう形でやってますので、うん、まあ、やっぱ自分たちの暮らしを組み立てていく方を先に考えてますね。
なるほど、はい、そこなんですね。さっきも言われたけど、すごいこの2つの宿が僕はリスペクトしてる理由は、自分たちのやりたいことをもうそのままやってらっしゃる自然体、それによってゲストさんがすごい行って得るものが大きくてファンになる。で、このファンになる率がすごい高いなと思うのは、よくうちでも聞くんですけど、どこ良かったですかあったり、よく2件とも出てくる理由は、全国回ってるゲストハウスもうねたくさんいる中で、その中で出てくる人がこう2つの宿ってすごいことだと。で、やっぱり思うことは800件まで増えてきましたと言いましたけど、これ今からまあ東京オリンピック終わった後減っていく21世紀と思ってるんですけど、そうなってくると値段とか、はい、設備じゃなくてやっぱり人は人なんで、その人に会いに来るっていう、まさに本当にいい宿が利権だと思ったんですね。では最後に、番組時間の関係なんですけど、これからやりたいなというなんか抱負でもいいです、まあ、今年でも来年でも漠然でもいいんですけど、辻さんどうでしょうか。
今年は僕はちょっと まあ、ヤギもいなくなって、あのヤギ飼ってたんですけど、いなくなって、まあ、自由に動けるようになったんで、今年はちょっと久しぶりに、10年ぶりにニュージーランドをちょっと旅してみたいなっていうのが、
ね、それなぜニュージーですか？
もう僕の宿の期限がもうニュージーランドで、宿始める前も1年間ニュージーランドにワーホリで、宿修行行ったんですけど、もう、僕の中ではもうニュージーランドが、まあ、宿の期限ですね。
なるほどね。
はい、
じゃあもう原点回帰で、
こっちに。原点回帰で、はい。
いいですね。
はい、勉強してみます、もう一回。
はい。じゃあ、個数どうでしょう？
そうですね。5年後、10年後の夢になりますけども、いろんな世代の人と楽しく暮らす、まあ、生活ができるシェアハウスを作りたいなと思っております。
あ、また次のじゃあ角度を変えて、
そうですね、
より地域の人、全国から来る人と融合ですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、番組、そろそろね、ばあちゃん。
そうですね。
今日はスペシャルゲストで、はい、これも生放送話したいんですけど、
はい、
こういうふうに今回ですね、初めて、
はい、
他のゲストハウスのオーナーさんに来てもらいました。
はい、
でこれからももしよかったら、あ、ちょっとこれ出てみたいと、
うんうん、
どうでしょうか、いう方がいれば、
ぜひぜひ。
最初に言っておきます。すみません、お二方、すごいご好意で、今回このために来てもらったんですけど、ノンギャラでございまして、こいつにも一切言っておりません。はい、笑ってます。
ビールいただきました。
一緒にね。
ビール1本だけ、ね、あと宴会がつくんですけどね、
はい、
ぜひこうやってこのコミュニティ盛り上げて、
はい、
でいいゲストハウスのこうつながりできればと思ってます。
はい、
はい、今日はお二方、ありがとうございました。
ありがとうございました。そしたら皆さん、またお会いしましょう。